交わってきていますが、14回目、信じて、命を保つということで交わりたいと思います。まあ、いわゆる旧約とですね、新約というのはただ単に聖書がヘブル語からギリシャ語になっただけじゃなくって、ここにですね大きな総転換といいますか、完全に根本的に変わったものがあるということです。で、旧約における立法、これは、石に書かれた、立法でした。で、新約というのは、石に書かれたものでなく、ゼカリア書とか見ますと、心に書かれていると書いてあります。で、この旧約と新約がですね根本的に全く違うということをあまりクリスチャンたちが意識していないんです。だもんですから旧約を引きずってしまって、クリスチャンになってしまう。で、私たちは今幸いなことに、旧約に生きているんではなくて新約に生きているわけです。ところがその新約にあるということの、意義を十分に意識していないときに旧約が入り込んできて、そして私たちを束縛してしまう。ですからこの旧約と新約が根本的に異なっているということを徹底的に知ってください。で、いろんな実行もですね、預言者だとか、預言だとかね、なんだとかっていろんなものをですね、なんかその旧約の預言者の真似をしているような、運動が非常に多く見られるんですが、ある意味で旧約のものっていうのは全部もう廃止されたんです。ヘブルを見ていただきたいんですけども、7章の18節です。ここにですね、こう書いてあります。17節見ますと、この方についてはあなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。そして一方で前の戒めは弱く無益なために、なんて書いてあります？廃止されましたが、つまり19節、立法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づく。ローマ8章の2節をご覧ください。あ、失礼しました、3節です。ローマ8章の、3節、ここにはこう書いてあります。肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。はい、旧約の、体系というのは、レビ系の祭祀制度でした。レビ族から、祭祀が建てられて、そしてその祭祀制度に基づいてで与えられたものが石に書かれた立法だったわけです。で、そこにいろんな、規定が書いてあったわけですが、この立法はヘブルの7の19を見ると不完全だった。何も全うしなかったと書いてあります。7章19節、もう一回言います。立法は何事も 全うしなかった。なぜですか？律法は聖なるものであり、律法自体に問題があるんじゃなくて、律法は霊的なものなんですけども、ローマ 8-3 にあるように、私たちの肉が無力だからです。そうですね、律法はパーフェクトなんですよ。あれは神の性を完全に、神の性と義を完全に表現している。ですから律法は問題ないんです。が、律法は不完全だった。そしてその私たちの肉の弱さのゆえに、律法は何事も全うしなかったと書いてあるんです。律法はこのレビ系の祭祀制度のものでした。この古い祭祀制度が旧約時代です。で、それは私たちを一切救わなかったんです。なぜですか？私たちの肉が弱い。だからそれを行うことができなかった。だから律法は何事も全うしなかったと書いてあります。なのにクリスチャンはクリスチャン律法に戻ってちゃうんです。いろいろなクリスチャンの 1,2,3,4,5,6 という規定に縛られてしまう。ある方とお話ししましたら、11献金をやってないと祝福から漏れると言われたそうです。そうするとね、自分の収入が例えば100万あったとすると10万円が献金だ。ところがそれが払えない場合がある。9万9000円しか払えないときに、これを11献金と称して主にお捧げすると咎めてしまって苦しくなってしまう。そういうふうに11のところになんか線引きしてね、この線に達してれば祝福、達してなければもう神の祝福から漏れる。これやってたらどうなります？もうビビっちゃいますよ。もういつもいつも大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かなってね、怖くて怖くてしょうがなくなってくるんです。そうでしょ。私たちは条件付きで祝福されたんでしょうか。あのね、私たちが祝福されるには条件があるんでしょうか。ないでしょ。だから恵みなんです。恵みっていうのは条件を満たさない人が受けるから恵みです。もし条件満たした人が受けたとすれば、それは恵みじゃないの。それは当然の権利です。そうでしょ。大学入試の時にね、60点が合格点である。そしたらね、60点に達しなかったら絶対落とされるんですよ。どんなに徹夜で頑張って、どんなにですね勉強して一生懸命やっても、予備校に行ってお金使ってですね、いろんなことやっても、59点だったら絶対に落とされるんです。だけどブラブラして遊んでいてもね、何にも勉強しなくても、たまたま偶然でも60点取れば受かるんです。これは恵みですか？これは努力の結果とかね、あるいは運です。山間で当たりで入っちゃう。私も結構そういうの得意なんですけど恵みっていうのは一切それに値しない人が受けることができるから恵みです。皆さん、10分の1、10分の0.9、安心してください。10分の0.5、安心してください深刻ですねこれ。あの11献金ってなんか呪いの献金になっちゃってるような気がしますね。いろんな人のお話聞いてると、なんかそれでもっても全然捧げることの喜びが感じられなくなってね、怨念がこもっちゃったの。11 してこうなっちゃうのか。もう私たちは書いてあるんですね、ここに。エペソを見るとね、私たちはもうすでにね、祝福されたって書いてあるんですよ。天のところ、一章の、どこでしたっけ、ね、エペソの一章のですね、まず八節見ますと、神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、その御心の奥義を私たちに知らせてくださった。そして私たちは、13節、聖霊の勝因を押されている。ね、そして、2章へ行きますとですね、4節見ると、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の上に、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによる、さらにキリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださった。で、私たちはね、もうすでに祝福されたって書いてあるんですよね。どこでしたっけ？ん？一章三節ですか？あ、そうです。はいはい。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたえられるように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださった。た。もう終わってるんですよ。完了形です。で、完了形っていうのは今もその効力が持続しているということです。十一献金によるんですか、祝福は。よらない。ここに書いてあることをどうすればいいわけ？信じる。終わり。この古い立法体系、レビ系の祭祀制度は私たちを救えなかった。そこで神は新しい契約を立てるという約束をくださったんです。ヘブル書をご覧ください。8章。まあ、これはエレミアからのね、引用だと思うんですが、8章8節、主は言われる、見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。それはエジプトの地から導き出した日に結んだ契約のようなものではないと。それは、10節、私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らが各々その町の者に、また各々その兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになる。エメン。今、外に書かれた、石の板に書かれた律法は、もう破棄されて、新しい律法がどこに書かれています？私たちの思いと心です。これが新しい、契約。で、その契約において7章に戻りますと、キリストが、レビ系の祭祀制度は終わって、新しく、メルキゼデクに等しい祭司が立てられたと書いてあります。7章を見ますと、7章のですね、15節、ここを見ますと、メルキゼデクに等しい別の祭司が立てられると書いてあります。つまり、レビ系の祭司制度はすでに変わって、そしてメルキゼデクに等しい祭司が立てられた。11節を見ますと、12節を見ますと、祭司職が変われば律法も必ず変わる。だから祭司制度が変わることによって、律法ね、レビ系の律法も自動的に変えられたんです。さらに11節に戻るとこう書いてありますね。もしレビ系の祭祀職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたですけども、それ以上何の必要があっ って、アロンの位でなく、メルキゼデクの位に等しいと呼ばれる祭司が立てられるのか。レビ系の祭司制度の下で立法が与えられ、それが、何かを全うしたらば、新しい祭司は立てられる必要がないと言っているんです。しかし、新しい祭司職が立てられたということは、前の祭司制度、前の立法は不完全だったと言っているんです。それは立法に問題があるというよりは、私たちの肉が弱いがために救いを全うし得なかった。だから、メルキゼデク系の祭司制度に変わったんです。これが新約です。そしてこのメルキゼデク系の祭司制度における、さっき思いと心に書かれる立法と書いてありますが、これ立法といったときにね、英語で言うと、ローなんです。ロー。だけど、これは、いわゆる、あれせよこれせよではない。ローマ8章に戻ってください。ローマ8章の2節を見ますと、ここにこう書いてありますね。なぜなら、キリストイエスにある、キリストイエスにある、あるいはキリストイエスにあって、命の御霊の、まあ、新改訳ですと原理になってますが、法則、ロウです。法則、ロウです。命の御霊の法則が、罪と死の法則から、あなたを解放した。メルキゼレク系で与えられた立法というのは、むしろ法則と言うべきなんですよ。じゃあそれは何なんですか？メルキゼレク系の祭司制度における法則は、ローマ8章3節。命の御霊の法則です。あ、ごめんなさい、2節ね。命の御霊の法則です。これが私たちの中に今書き込まれたんです。誰によって？イエスご自身です。イエスご自身が今私たちのうちに生きてくださることによって、キリストが私の命になることによって、私たちのうちにこの命の御霊の法則が書き込まれたんです。これがメルキゼデク系の祭司制度における立法です。えめ、今石に書かれた立法、石に書かれた立法、これはもう用なし、用なしです。今私たちに必要なのは何ですか？命の御霊の法則。この内側の命の法則に乗っ取って生きるというのが新約なんです。だから命のこの御霊の法則はですね、すべてのことを一人一人に教えるから、ね、主を知れと言って教える必要はなくなると書いてありますよね。ヘブル8章を見ると、おのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで、彼らは皆、私を知るようになる。えめ？私たちは主にあって、大きいものでしょうか？小さいものでしょうか？小さいものです。大きくない方がいいですよ。天の御国ではビリッケツがいいです。だって天の御国のビリッケツは旧約の生徒たちをなお偉大なんでしょ。私たちはビリで結構です。で、小さいものから大きいものに至るまで彼らは皆私を知るんです。だから主を知れと言って何か教える必要はないって書いてある。なぜですか？だって皆さんのうちに生きているんです、キリストは。皆さんの中に、内側に生きてくださっている。ならば、その内側のキリストに戻るだけで、OK でしょ？ややこしいことはいらない。第一ヨハネの書簡に、ここは何度も言っていますけども、2章17節を見ますと、あなた方の場合はキリストから受けた これ注ぎの油ではないですね。岩波役を見ると塗り油と書いてあります。キリストから受けた塗り油が私あなた方のうちにとどまっている。塗り油です。内側に塗られる油が私たちのうちにある。それで誰からも教えを受ける必要がない。この油がすべてのことについて、はい、いいですか、もう一回言います。こう赤線引っ張ってくださいね。すべてのことについて、すべてのことについてあなた方に教える。すべてのことについてと言った以上何ですか、すべてのことについてです。えめ、すべてのことについてあなた方を教える。内側に戻ればわかるんですよ。主よ、主よと内側に行った時にこの胸の中にですね、油が塗り込まれるようになる。で、内側にこうね、油塗りがですね、回って内側が甘く、内側が安らかに、内側がなんというかこう平安が満ちね、こう溶かされるように内側に塗り込まれる時、神のアーメンがあるってわかるんです。だけどその油が全然回らなくってですね、内側がこう干からびてくる。そして全然内側にですね、エンジョイがなくなってきたらもうそれはやめたらいいんです。命が喜んでいない。私たちは内側のこの命がこれ塗られて、内側が喜び、内側が安らいで、内側が楽しくなって、内側がこう解放して、それで主よーというふうになってくるとき、内側の命の一方がアーメンしているわけです。油が教えているんですよ。すべてのことについて教える。何か迷ったことがある、どうしていいかわからないとき誰に聞くんでしょうか。キリストです。キリストは今どこにいます。私たちのうちにいる。これね、内側に戻る。主よ、イエスよと言って内なるキリストの中に戻り、内なるキリストと交わるという時間をあがない取る必要があるんです。前回も言いましたけど、私たちはね、聖書を学んでるうちに聖書教になってくる。聖書の知識だけいっぱい仕込んでくるわけです。だけどこの内なる油の教える感覚からそれていっちゃう。内なる油はある種の命の感覚を私たちに与えてくれるんです。だからこの感覚がアーメンして、ああ大丈夫だ、この甘さがある、このね、安らぎがある、このしっとりした感覚があるという時にはどんどんどんどん先へ行ってもアーメンです。しかしこの感覚が干からびてきて、だんだんだんだんと内側がこう固くなってくる、冷たくなってくる、その時には命がアーメンしていないんです。やめた方がいいです。この命の油塗りの感覚が私たちに全てを教えてくださる。この感覚、油塗りの中にとどまれば、こう書いてあります。その教えは真理であって偽りではない。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまる。あるいは、こう書いてありますね。とどまりなさい。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それは、キリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨の時に見前で恥じることがないためである。えめ。キリストが現れた時に恥じる状況っていうのはマタイの7章に書いてますよね。恥じる状況っていうのはマタイの7章で、主よ、私はあなたの名によって悪霊を追い出し、あなた、奇跡を行い、予言をしたと。しかし、彼らは、私は彼らにこう言う。私はあなた方を全然知らない。これ皆を使って技を行ってますからクリスチャンですよ。だけど知らないって言われてしまう。その技をここ彼ら一生懸命誇ってるわけ。私はこれをやった、これをやったっていうことを主の前で一生懸命それ主張してるでしょ。その時主は何と言われるか。私はあなた方を全然知らない。でここで大事なこと、不法をなす者ども私から離れていけ。この不法っていうのは悪いことではないんです。だって悪霊追い出しし、予言をし、奇跡印をすることって、いわゆる悪いことですか？違うでしょ？この不法っていうのは、法則に従わないということです。今私たちが何の法則に従う必要があるんでしたっけ？命の御霊の 法則です。つまり命に従ってないものは拒否されてしまうということです。逆に言うと、内なる塗り油にとどまって、命の中にとどまっていれば、主が現れるときに、知らないと言って恥ずかしめを受ける必要はないと約束があるんです。私たちがこの生きる、従う法則は、命の御霊の法則です。で、これはレビ系ではなく、メルキゼレク系の大祭司キリストによって制定された新しい法則、あるいは律法である。そしてそのキリストはですね、ヘブル 7-16 をご覧ください。ヘブル 7-16 をこうか、見ますとこう書いてあります。この祭司は、肉についての戒めである律法によらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となった。旧約のレビ系の祭司は律法の制度に基づいて、ね、いろんな着物エポで着たりとか、ね、いろんなものを身につけて、そして、レビ系の祭司制度のもとで、その律法に従って祭司として立てられるわけです。しかしその戒めっていうのは、肉についての戒めって書いてますよね。この律法っていうのは、肉についての戒めに過ぎないんです。だけどこの肉自体に力がないから、この律法は私たちを救えなかったわけでしょ。しかし、キリストは何に従って祭司になったんですか？レビ系における律法のに則ったわけ？違う。なんて書いてあります？命の力によって祭司となった。つまり、このメルキゼレクの祭司制度というのは、何がキーワードになっています？命です。もともと何度も何度も言ってます。アダムとエヴァが、エデンの園で、いわゆる善悪を知る知識の木の実を食べ、そして命の木から落ち、しかも命の木に至る道を封鎖されてしまった。はじめに帰ればいいんですよ。どこに戻ればいいんですか。エデンの園で何を取り損なったか。命です。その命をもう一度私たちに預かるように、する道となったお方がどなたでしたっけ？イエスです。イエスは道です。命の木に至る道が封鎖されている。で、ケルビムが剣を持ってそこで守っている。そこに我々はタッチできなかった。タッチできない。その状態の時には我々はどこにいるんでしたっけ？善悪を知る木の路線上にいるわけです。だから善か悪か、いいか悪いか、その価値判断に基づいて生きている。その路線上で生きる生き方が何でしたっけ？肉です。そしてその路線上において、私たちの罪を暴くために与えられたのが、このレビ系の律法だったわけです。だから律法はガラテア書を見ると、付加的に与えられている。ね、いつも言います。もし律法を私たちが 100% 守ったとして、それで物事解決するんですか？しない。なぜ？なぜ？アメン。こう書いてあります。ガラテア3章を見ますと、3章21節を見ますと、律法は神の約束に反するのか？いや、絶対そんなことはない。もし、もう与えられた律法が命を与えることのできるものだったらば、義は確かに律法によるものだった。これ、家庭法ですね。命を与えることができたならば、それでよかったんです。しかし律法は結局、命を与えないから不完全だ。として、レビ系の律法は廃止されたんです。で、メルキゼレク系の祭司、大祭司なるイエス・キリストは、何の力によりました？命の力によって祭司とされた。つまり、 善悪、あ、ごめんなさい、命の木、エデンの園におけるあの命の木の実体はどなたになるわけ？イエス・キリストです。私たちが取り損なった、アダムとエバが取り損なって、そして、道が封鎖された、その命の木の実体としてイエス・キリストは来られた。そしてその命の木を、の命を私たちのうちに届けるためにご自分が裂かれたんでしょ。ここを外してクリスチャン立法に陥ってカチカチクリスチャンになっても全くつまらないんです。内なる命をエンジョイするようにイエスが内側に生きてくださっている。楽しめばいいんだけど、それを縛るわけです。カチカチに縛る神学ね、あるいは規則、なんか教会法とかってあるの？教会の法律、教会規律とかなんかあるんでしょ。そういうのがなんとか規定とかってあるんでしょ。で、何々教団、何、信徒規定とかなんとかっていうのがあるんだそうですね。それに基づいて、ね、もう11献金はやってますか、礼拝はちゃんと出てますか、うんぬんぬんぬんぬん、全部チェックされてしまう。で、先週見せてもらったある教会のアンケートっていうのが、アンケート、すごいの見ました。よくね、マーケット調査でね、例えば車運転してますとですね、そういうのが来るんですよ。で、こんなね、分厚い冊子にですね、で、ちょっとお答えください。で、答えれば、図書券かなんかあげますからってね。で、めんどくさいんだけど、まあ、仕方ないからやるか、みたいな感じでね、アンケートあるんです。あんな感じのね、なんか偉い項目並んでてですね、あなたはちゃんとデボーションやってますか、十一献金やってますか、奉仕やってますか、伝道やってますか、証ししてますか、うぬうぬうぬうぬって、それにチェックする。うわあ、あれ見たらたまげました。こういうのがあるんだ。それを集計してね、その教会のなんかね、その成長がね、滞っているその何原因を探って、その教会をね、要するにこう成長させましょうっていう、そういうなんか、調査して調べてくれる機関があるんだそうです。初めて見ましたけど、驚きました。本当に驚いた。ああいうのがある。わお。私たちは、そういう項目をチェックして、成長していきます？行くはずがない。ね、子供育てるときにね、皆さんどういうふうに子供育てました？スポック博士の育児書。ね。でね、ね、何歳のときには、体重がこれだけ、身長これだけって、このね、パーセンタイル曲線ってのがあるんですよ。で、こういう S 字型になったね、こう曲線があってですね、で、うちの子供3歳だからここになって、あれ、外れてるとかね、心配になってくるわけ。そして、そのね、日に何回、ね、何回食事をして、何回便通があって、ね、で、何時間外で出て遊んで、どうのこうのどうのこうのチェック項目があるわけ。で、うちの子供全部チェックしていくと、みんな外れてるわ、うちの子供大丈夫かしら。こういう育て方したら子供どうなると思います？怖いですよ、怖いですよ、正直言って。でね、前も言ったかもしれませんけど、今ね、これ ネタじゃないんです、本当の話。私の友達のね、小児科のところにですね、お母さん、若いママが来てですね、どうしましたって聞いたらね、子供のおしっこがね、青くないんですけど大丈夫でしょうか、相談に来た。なんで？って、わからないわけ。青くない？わかります？テレビの見すぎですよ。ほら、吸収率がいいとか言って、青い水こぼして、で、戻りませんとかってやるでしょう。あれ見てるもんですから、赤ちゃんのおしっこは青いもんだって刷り込まれるわけ。ところが自分の子供のおしっこ黄色いからね。あら、病気じゃないの？これネタじゃないですよ。本当にあった話です。いやーもうね、バーチャル化の極致でしょ。現実と離れたところで何かがね、こう勝手に空想の世界でね、できちゃうの。子供のおしっこは青い。 ね、子供は3歳までにこれだけの身長、体重、これだけ食べてね、これだけ遊んでどうのこうの、そのパターンから外れるともう不安になってしまう。わかります？企画品作っちゃうわけ、企画品。逆に言うと何が欠けてると思います？そういう人たちっていうのは命に対する信頼が欠けているんです。子供の命っていうのは親がパターンにはめなくっても自動的に育っていくわけでしょ。そしてその命はね、その命の法則に従ってちゃんと指が5本、足の指も5本、全部形作られていくわけでしょ。頑張って力入れて力んだところでね、そういうものは時間が来なければ出てこない。子供は十月十日お腹の中にいた時に初めて出てくることができる。なのにそれを一生懸命ね、マニュアルに従ってね、チェックしてはめてって、そして命がじゃあ育つか、育ちません。これ霊の命なんて増してそうでしょ。アンケート調査の項目やって育つと思います？育たない。この命はその命の法則に従っているわけですから、その命のその度合い、命の成長のプロセスを一つ一つ踏むべきものを踏んでいかなかったらダメなんですよ。飛ばしていきなりってわけにいかない。だからある意味で父とした歩みかもしれないんです。目で見て昨日と今日はほとんど変わってません。自分の子供ってそうですよね。昨日と今日で子供変わってます？急に変わります？変わらない。だけど10年前の写真とかビデオを見ると明らかに変わっているんですよ。そうですよね。だから昨日と今日で比べて自分は進歩した進歩しないとかそういうジャッジの仕方したら永久に進歩してません。希望はゼロです。絶対に満足なんてないです。そうでしょ。昨日の自分と今日の自分、あれダメだ、明日の自分またダメだ、もうダメダメダメダメダメダメだ。命の歩みのプロセスはそのね、ステップを一つ一つある意味で踏んでいかなかったらダメなんですよ。で、それを塩梅してくださるお方はどなたなんですか。神です。私たちは神の畑、前回言いましたね、教会は神の畑、私たちは神の道路者、そして私たちは水を注いだり栄養分をお互いにこう回したりしますけども、成長させてくださるお方は神です。その神に私たちは何をすればいいわけですか。大事なこと、一番大事なこと、命に対しては何をすればいい、育ててくださる方に対しては何をすればいいんですか。信頼です。信じることです。信頼してその神の御手の中に自分を委ねている。ヘブル3章14節こう書いてあります。3章14節、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなる。えめ？何の確信？最初の確信です。皆さんね、クリスチャン生活やってるうちにね、初めはね、嬉しいんですよ。で、内側がね、何かね、喜んでですね、まあ、意識しなくてもキリストをエンジョイしていることができるんです。ところがだんだんだんだんいろんなことを聞いてね、いろんなメッセージ聞いて、そのいろんな習慣、キリスト教の習慣、いろんなね、そういう教えの中に入っていくと何を失います？これ最初の単なる確信じゃない。あのね、確信は強まるかもしれませんよ。だってね、あの先生がこう言った、この本にはこう書いてあるね、新しい霊の流れはこうこうこう、そういう確信一生懸命あってね、あそこ行って暗所受ければ病気が癒され、あそこから個人予言受ければね、私の問題解決するっていう確信は出てくるわけじゃないですか。 あるいはそういう確信を求めてあっちこっちあっちこっち行くんじゃないですか。あの先生のとこ行ったらもっといい、この先生のとこ行ったらもっといいって何か求めるんじゃないよ。何を求めてます？何を求めてます？なんでどうしていろんなところでああでもないこうでもないってなると思います？何が欲しいわけですか？確信です。自分が置かれている環境の中で確信がないからでしょ。確信がないから不安なんですよ。だからいろんなものをあちこちあちこちで得たい、あるいはその何かしてもらうミニストリーをしてもらうことによって確信を得たいんじゃないんですか。じゃないですか。不安なんですよ。確信が欲しい。だけどそういう後付けの確信は求めていけばいくほどどうなります？乾きます。崩れますよ。得たと思ったらポシャル、得たと思ったらポシャル。ある時には確かにうまくいくのよ、この確信で。よし、これはうまくいった。ところがこの確信を持って次の問題にぶつかると全然効かないんです。そうじゃないですか。だもんですから次のところで次の確信が欲しいね。で、あっちこっちのミニストリーをさまようわけでしょ。私たちに必要なのは何？最初の確信です。皆さん救われた時どう思いました？嬉しかったんじゃないですか？解放されたんじゃないですか？ああ私はね、今まで苦しんできたけど何か内側に温かいものを潤されているもの、何かね、内側が平安、何か内側が意味わかんないけども喜んでいるっていうものがあったんじゃないですか？だけどそれがいろんなものを聞き、いろんなことをやってるうちに、いろんなパターンにはまり、伝統をやり、習慣やってるうちにだんだんだんだん消えてったんじゃないですか？僕らに必要なのは何？最初の確信です。えめ、皆さんはもうすでに救われている。皆さんのうちにキリストが住んでおられる。このキリストは全てのことを油塗りによって教えてくださる。だからいろんなトラブルがあったとして、いろんな問題があったとして、どこに戻ればいいわけ？最初の確信に戻ってください。最初の確信に戻るということは何に、何に預かるの？ここに書いてありますね。キリストに預かる。内なるキリストに預かるんです。主よ、イエスよと言って内に戻る。その時にそこに、ああ内にキリストがいてくださる、主がいてくださる、このキリストが私たちを顧みてくださる、このキリストが全部を安排していてくださる、このキリストが私たちの人生の主である、サタンではない、この世でもない、このキリストは私たちを良き身旨を持って導いてくださっている。これが最初の確信です。簡単でしょ、簡単でしょ。うちにいますキリストに戻れば最初の確信がそこにあるんです。最初の確信ってもっと言うと、簡単に言うと、どなたのことを言うわけ？キリストです。うちにいるキリストこそ私たちの確信なんですよ。このお方に触れれば、もうその時に不安がある、恐れがある、もうどうしていいか分かんない、しかし内側に安息が満ち、内側が安らぎ、慰めを受け、そして内側が潤されてくるんです。最初の確信にを終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かる。えね、このキリストに戻る。そしてこのキリストが私たちのね、あらゆることを良きに計らってくださる。ヘブル 10-37-39 です。ヘブル書10:37-39、こう書いてあります。35から見ますと、あなた方の確信を投げ捨ててはならない。それは大きな報いをもたらす。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐だ。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は何によって行きます？信仰です。ミニストリーによっていきます。予言によっていきます。安守によっていきます。印不思議によって生きるんですか？何によっていきます？信仰です。 もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて何を保つんですか？命を保つものです。私たちはその最初の確信にとどまり、最初の確信を持っていればキリストに預かるわけですが、具体的に何が必要かね、まず一つは、忍耐。それからもう一つは信仰。そして恐れるなと。恐れるんではなく、私たちは何をすればいいの？恐れ退くではなく、滅びるものではなく、何が必要だって書いてあります？私たちに必要なのは、信じて命を保つ。内側の命がね、生きてればいいんです。いろんな状況の中において、私たちは解決策を探っちゃう。ああ、そうせよ、こうせよ。いろんな方法を探って、この問題を解決したい、あの問題解決したいってやるんです。しかし私たちに必要なのは、信じて命を保つ。うちに命が生きてる状態をキープすればいいんですよ。内側にいつも油塗りがあり、キリストが内側で慰め、内側で導く、その感覚、油塗りの感覚が絶えず私の胸に満ちていれば、これが命を保つということです。その時に私たちは恐れるも、恐れから全て解決、解放される。なぜ？守るんです。この胸を恐れね、いろんな恐れ、不安、あるいはトゲ、そういうものを、このキリストの臨在が覆い尽くすときに守られるんですよ。不安が取れていくんです。恐れが取れちゃうんです。恐れによって我々はね、退く必要がなくなる。そのトゲはもうないって書いてある。死のトゲはもうないって書いてあるんです。Lord Jesus。皆さんにですね、一つ覚えていただきたいことがあるんですが、私ともう20年以上のですね、交わりのある兄弟なんですね。私よりちょっと年齢がいってる。で、まあ、作曲の仕事をやったんです。で、昔は結構羽振り良かったんですね。で、まあ、某国営放送局のね、ニュースの曲とかを作曲したりやってたんですが、やっぱりなかなか経済的にも非常にこうしんどい状況を通ってきた。で、今ですね、どうもその話を聞くと、がんなんですね。で、ところが彼はね、ちょっと特殊な思想を持ってて、その西洋医学には一切かからないっていう、そういうね、スタンス取っちゃった。だもんですから、一切の治療を拒否して、まあ、ある意味で、どんどん状態が深刻になってるんです。で、経済的にも、まあ、ほとんどお金がない。で、だからその実際のですね、治療を受けることもできないんですよ。で、がんの治療っていうのはご存知のようにもう何百万とかかりますからね。で、今、まあ、私たち知ってる兄弟たちでですね、祈ったりいろいろ説得したりしてるんです。で、どういうふうに彼がですね、主の前で歩むかっていうのが今問われているんですが、非常にある意味でシビアな状況なんですね。で、おそらくまあ私の見立てが正しかったとすると、かなり相当も進行しているがんなんですよ。で、これからですね、まあ、転移が始まってくると、まあ、もう血尿が出てますからね、転移があるんだと思うんですが、痛みがものすごいものが出てくると、家族だけでとてもではないけどケアができなくなってくるんですね。で、その中でその兄弟がどういうふうにね、主にね触れて、で、その主のね深い愛とその臨在の中でね、歩んでほしいという、まあ、そういう願いを持っているんです。いや、ぜひですね、その、兄弟のことをですね覚えていただければと思うんです。 ちょっとここでは名前はあれなんですが、後でねお話できると思うんですけども、このイエス・キリストとの交わりの中に入り、そして信じて命を保つと。私たちにとってこの肉体の死っていうのは、これは単なる一つのステップです。これで終わりじゃない。だからそのことにむしろ、希望があるわけですけどね。しかし今この時地上の生活で、まあ、子供さんもまだ僕と同じなんですよ。まだ大学生、高校生3人いるんですね。でそういう非常に厳しい、状況の中に置かれています。でその中でキリストを見出し、そのキリストの慰めを受けつつ、彼がねぜひ、導かれてほしいというふうに今願ってるんです。ですから心の中でこの兄弟と家族ですね、覚えていただければと思います。感謝します。アメン。感謝します。主よ、憐れんでください。おう主よ、憐れんでください。オーラハヤラマサンドバ、おう主よ、オーラハヤラマサンドバ、おうママハラヤラマサンドバ、オーラハヤラマサンドバ、おう主よ、おう主よ、この家庭は憐れんでください。おこの兄弟は憐れんでください。主よ、あなたの御手があることを感謝いたします。オーラハヤラマサンドバ、オーパッパラマヤラマサンドバ、オーハレリア、オーハレリア、ハレリア、オーホーホーママハラヤラマサンドバ、オーホーママハラヤラマサンドバ、オーホーホーママハラヤラマサンドバ、オーイエスイエスイエス、オーラハラヤラマサンドバ、オーホーホーママハラヤラマサンドバ、オーロロロホーホーラハラヤラマサンドバ、おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、オー、ホー、ホー、ママ、ハラ、エラ、マ、サンドバ。おー、ハレリア、おー、ハレリア、おー、ラ、ラ、ハ、エラ、マ、サンドバ。おー、パパ、ラ、エマ、サンドバ。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、オー、ホー、ホー、ママ、ハラ、エラ、マ、サンドバ。おー、主を感謝します。おー、感謝します。主よ、あなたの愛を感謝します。よー、おー、ホー、ホー、ママ、あなたの憐れみを感謝します。おー、ママ、ラ、エラ、マ、サンドバ。ハレリア、おー、ハレリア、おー、主よ。おー、ハレリア、おー、イエス、イエス、イエス、オーラ、ハレラマ、サンドバ。おー、ママラ、ヘラマ、サンドバ、ハレリア、おー、ホホホ、ママ、ヘラマ、サンドバ。おー、イエス、イエス、イエス、オーラ、ハレマ、サンドバ。おー、パパラ、マ、サンドバ。ハレリア、ハレリア、おー、ホホ、ママラ、ヘラマ、サンドバ。イエス、イエス、オーラ、ラマ、ハレラマ、サンドバ、ハレリア、おー、ハレリア。おー、イエス、イエス、イエス、オー、ママラ、マ、サンドバ、ハレリア。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、オーラ、ラマ、ハラヤラマ、サンドバ。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オー、ホー、ママ、ハラヤラマ、サンドバ、ハレルヤ。おー、イエス、ロー、ロー、ロー、ロー、ホー、ホー、ママ、ハラヤラマ、サンドバ。おー、パパ、ラマ、ラマ、サンドバ、ハレルヤ。おー、イエス、イエス、イエス、オー、ママ、ラマ、サンドバ、ハレルヤ。おー、ホー、ホー、ママ、ハレルヤ。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、オーラ、ラマ、ラマ、サンドバ、ハレルヤ。おー、ハレルヤ、ハレルヤ。 どうぞ主よ、私のこの信じて命を保つものでありますように、こう内なる命を育てることができるように、こうそして最初の確信にとどまり、キリストに預かるものとされるように、主よどうぞあなたの御手を持って私たちをあなたへと導いてください。感謝します。おお、あなたは私たちの祈りをかろしめられない方であることを感謝いたします。私の祈りは天に届いていることを信じます。すべてはあなたの栄光となるように、主はあなたへ栄光が帰されますように、私の動機がそこにありますように。